今週は社会保障税番号制度のマイナンバー制度についてお話を伺っていきましょう。市役所行政総務課の住吉邦彦さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに住吉さんが今お仕事をされていますこの行政総務課の中での仕事内容、担当事業などについてご紹介いただけますでしょうか。
はい、行政総務課では2つの担当に分かれて業務を行っています。一つは行政改革推進担当で、藤沢市における行財政改革を推進するため、新行財政改革実行プランの進捗管理のほか、事務事業評価や外部評価といった行政評価の実施、出資団体改革の推進、指定管理者制度についての総括等の業務を行っています。もう一つは私が所属している総務担当で、組織の在り方や職員数の管理のほか、総務部内と市役所全体の調整や取りまとめが主な業務ですが、何か定型的な業務というよりは、その場その場で対応しなければならない全庁的な課題や、どこの部や課にも属さないような新たな業務への対応に当たることが多いです。今回のマイナンバー制度もそういったところから行政総務課で担当することになりました。
全体を見ている課でもありますけれども、この職場に来てからは移動して2年目ということですが、こういった仕事についてやりがいを感じている点はどんな時でしょうか。
はい、やはり行政総務課というのは市役所全体の総務課であることから、いわば扇の要のような部署であると思っていますので、自分たちが一番しっかりしていなければいけないという自覚を持っていますし、上司からは常に2つ上の役職の仕事をするようにと言われているように、年齢や役職の割に非常に責任のある業務を任せていただいているので、そういった部分で非常にやりがいを感じています。
素晴らしいお仕事ですね。いつもいつも志高くということで、意識の中で仕事をされているということです。さて、今回11月25日号の広報誌にも掲載されているんですが、2015年度から全国一斉に導入されますこのマイナンバー制度、初めて聞くという方もいらっしゃると思いますが、どういった制度になるのか、まずそこから教えていただけますでしょうか。
はい、マイナンバー制度とは、国民一人一人、正確には日本国内に住民票がある日本国民の方と、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方一人一人に12桁の唯一無二の番号を付与するもので、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報が同一人のものであるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤であるとされています。
はい、一人一人にナンバーがついていくということなんですけれども、このマイナンバー制度が導入されることによって、どう使用していくことが可能になるんでしょうか。
はい、マイナンバーを利用できる事務の範囲は法律で定められています。その他に地方公共団体が条例制定することで独自に利用することも可能ですが、原則として税、社会保障、災害対策の3つの分野の事務に限られています。具体的には今後、税の申告や国民年金、国民健康保険、生活保護等の手続きにおいて、申請書にマイナンバーの記載が求められるようになりますが、その代わりに所得の情報や各種社会保険の資格等の情報が国の行政機関や地方公共団体の間で確認できるようになりますので、証明書等の添付がかなり省略されることになると思われます。またマイナンバー制度が導入されますと、行政機関が保有するご自身に関する情報が国の行政機関や地方公共団体の間でいつ、どのような用途でやり取りされたかを確認したり、行政からのお知らせを受け取ったりすることができるマイポータルという仕組みが2017年の1月からインターネット上で提供される予定です。ただし、このマイポータルを利用するためには、住民基本台帳カードに代わって2016年の1月から交付が開始される個人番号カードが必要になります。
さらに便利になりますね。さまざまな書類の申請が省かれるというシステムなんですが、さて、自分のこの12桁の個人番号、マイナンバーというのは、今後どうやって知ることができるんですか。
はい、マイナンバーの付番は国で行うのですが、藤沢市民の皆さんへのマイナンバーの通知は藤沢市が行います。今の予定では、来年2015年の10月から順次、住民票に登録されている住所宛にマイナンバーが記載された通知カードという簡易的なカードを郵送しますので、それを受け取ることでご自身のマイナンバーを知ることができます。
このマイナンバーの制度、新しい制度の導入とありますけれども、気になるのがこの番号が漏れてしまったりする不正利用なんですが、こういった声もあるかと思いますが、情報管理についてはどうなんでしょうか。
確かにマイナンバー制度が導入されますと、個人情報が国などの特定機関に集約されたり、一元的に管理されたりするのではないかと心配される方も多いかと思います。しかし皆さんの個人情報はこれまで通り保有しているそれぞれの行政機関や地方公共団体がしっかり管理を行い、必要な情報を必要な時にだけしかやり取りしませんので、特定機関に個人情報が集約されたり、そこからまとめて個人情報が漏洩したりすることはありません。国の行政機関や地方公共団体の間での情報のやり取りも高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われますし、マイナンバーを直接やり取りしないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなど、マイナンバーが漏洩しないために様々な保護措置が取られています。また不正利用を防止するため、マイナンバーを収集する際には厳密な本人確認が行うことが義務付けられておりますし、代理人から収集する場合でも代理権と代理人の身元確認が厳密に行われます。
そうですか。実際には導入されるのが来年度ということなんですけれども、今後その導入までの動き、私たち市民の皆さんはどういうような行動を取ったらよろしいんですか。
はい、特に皆さんの方で何かしていただくことはありません。先ほどもお伝えした通り、国が示している制度全体のスケジュールとしては、来年2015年の10月から市民の皆様へマイナンバーの通知が行われます。そして2016年1月からはマイナンバーの利用と、個人番号カードの交付が始まる予定です。この時から、税の申告など役所での手続きにおいて、申請書等へのマイナンバーの記載が求められるようになることが予想されます。また、翌2017年1月からは国の行政機関の間で、同年7月からは地方公共団体との間で情報のやり取りが開始される予定です。藤沢市では、11月25日号の広報藤沢に、マイナンバー制度に関するお知らせを記載するとともに、ホームページでも制度の概要をお知らせしています。今後も国から新たな情報が発信された場合や、通知カードの送付時期が、近づいてまいりましたら、適宜市民の皆様に、お知らせするように努めていきたいと思います。
ありがとうございました。現段階ではまだこのマイナンバー制度の導入への準備期間ということですので、行政からの通知を皆さんお待ちになっていただきたいと思います。それでは最後に、このラジオを聞きの市民の皆さんへ、住吉さんからメッセージをお願いいたします。
はい、現在国では、有識者による個人番号を活用した今後の行政サービス在り方研究会を発足し、マイナンバーの利活用が検討されています。具体的にはマイポータルを活用した行政からの情報提供や、マイポータルからの電子申請、世の中に出回っているさまざまなカード類の個人番号カードへの統合などが検討されていて、将来的にはかなり大きな可能性を秘めた制度だと思っています。ですので市民の皆さんには制度にご理解いただくとともに、今後に期待していただければと思います。
ありがとうございました。かなりいろいろな部分で利点が出てきそうですね。今後の動きにもどうぞ皆さんしっかりとご注目いただきたいと思います。今日は社会保障税番号制度のマイナンバー制度につきまして、行政総務課の住吉さんにお話を伺ってきました。住吉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。